中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院外科永田秀樹先生に肺の病気気胸についての話を伺っていこうと思います。永田先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、気胸、肺の病ということなんですが、どのような病気なのかまず教えてください。
はい、聞き慣れない病気かもしれないんですけども、はい、この気胸というのはですね、まあ簡単に言ってしまえば肺がパンクをしてしまった状態ですね。
はい、
はい、まあ自転車のタイヤと同じでパンクして、そこから空気が漏れると。
なるほど。
まあ、要するに気胸になると肺からね、空気漏れを起こしている状態になります。
はい、はい、
で普通のね、健康な方でしたら肺の表面はね、胸の内側にぴったり壁とくっついてて、うん、息を吸ったり吐いたりするにつれて、それで一緒に肺も膨らんだり縮んだりして、こうして息を吸ったり吐いたりしてるんですけども、はい、まあ残念ながらパンクしてしまうとですね、当然なんですけどうまく膨らむことができないと。
そうですね、はい、
うん、そうなるとね、せっかく口から吸い込んだ空気がね、パンクした穴から肺の外に出てしまって、
うん、
まあうまく換気とかねできなくなって、それで息苦しいなどの症状が出てしまう病気になります。
はい、パンクしてるっていうのですごくイメージはできるんですけど、うん、はい、息苦しい以外に何か症状というのは出てくるんですか？
そうですね、まあ、息苦しい以外によく患者さんがおっしゃるのが、まあ、胸が突然痛くなったとか、それとか咳がね増えたとか、
はい、
うん、でたまに背中がつった感じがするとかね、
なるほど、
うん、そういう方もおられました。
はい、
うん、大抵の場合はね、急にこれらの症状が出ることが多いんですけども、うん、場合によってはですね、こういう気胸のパンクを起こしとってもですね、うん、だんだんねゆっくり縮んでいくようなね場合ですと、症状がなくて全然気づかずに検診で急に指摘されたとか、そういうこともね、稀ではあるんですけど、あるようですね。
症状が出る方もいらっしゃれば、稀に症状が出ないで気づいていない方もいらっしゃる。
そうですね。
はあ、なるほど。この気胸という肺の病ですけど、どのような方が気胸になりやすいんですか？
そうですね、一番多くて典型的なのはですね、まあ、身長が高いと、
うん、
あと痩せていると、
うん、
あと若い男の人が多いですね。
うん、私の周りではこの病にかかってるって聞いたことある人は実際にもいないんですけども、結構知ってる方とかでかかった人いらっしゃいますか？
まあ、そうですね、まあ、有名人ですと、はい、例えばアイドルグループの嵐の相葉雅紀さんですとか、
はい、
あと俳優の佐藤健さんとか、
うん、
とか笑いのナインティナインの矢部さんも気胸になられてニュースになってましたね。
はい、
うん、まあ、3人に共通してることですけども、痩せてはると、
うん、
そういうのがあるので、まあ、典型的な感じかなと思いますね。
本当ですね、はい、どの方もまあ身長が高くて痩せて、うん、若い男性というのが特徴的ですね。
まあ、そうですね、うん、まあ、その他にタバコもね関係してるということが言われてまして、
うん、
ある程度ご年齢重ねられてから初めて気胸になる方っていうのは、大抵の場合は喫煙者であることが多いですね。
あ、やっぱり肺だけにタバコというのは良くない影響をかなり大きく出すということなんですね。
大体20代前後と、まあ、50代近くの人々で多いんですけども、まあ、50歳前後で気胸になられる方というのはタバコが原因であることが多いですね。
あ、なるほど。今ね、タバコを召し上がりになっていらっしゃって、はたまたちょっと痩せて背が高くてという男性の方でも、実は気がついてないけど実際には気胸になっていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれない。
まあ、もしかしたらそういう方も言い張るかもしれないですね。
ということですね。他にもこの気胸の原因はありますか？
そうですね、別の病気自体がね、気胸の原因となることもあるんですけども、はい、まあ、タバコの関連で言いますと、肺気腫という病気とか、
あ、はい、
でその他にですね、また聞き慣れない病気になるかもしれないんですけども、うん、間質性肺炎とかマルファン症候群っていったことがね、まあ、知られているんですけども、
はい、
まあ、これらの病気はどちらかというとね、原因としては少なくてですね、まあ、基本的には先ほど申し上げたような体型とかですね、まあ、タバコが原因のことが 多いですね、
はい。
まあ、あのどういう仕組みかはよく分かっていないんですけども、 ある程度身長が高くて痩せた体型の人はですね、あの空気漏れの原因というのは、ね、風船みたいな、まあ、ブラって医学用語で呼んだりするんですけども、はい、そういうあのパンクしやすい風船みたいな、ね、ものが肺の表面にできやすいということが言われてまして、まあ、ここから空気漏れを起こして、はい、まあ、気胸になると言われてますね、
はい。
でまあ、これもあの数としては多くないんですけども、例えば怪我されてね、まあ、肋骨を折ってしまったと、で肋骨の、ね、折れた端っこが肺を傷つけてしまった場合とかでも、あ、まあ、当然そこも、ね、肺が傷ついてしまって気胸が起こることもあると言われているので、うん、まあ、たまに、ね、胸 の、 あの怪我をされてそれで気胸もあったという方もいはりますね、
うん、なるほど。体型的なものは生まれ持ったものなので、うん、なかなかあのどうしようもないというところあるかもしれないですけれども、タバコの方はストップすることを、ね、自らできますよね、
まあ、そうですね。なので、まあ、あの一度なられた方はもうぜひこの機会にやめてくださいとは、ね、あの患者さんには説明させてもらってます、
ね、そうですね、強くお願いするっていうのが一つかもしれないですね。実際にこの気胸というのはどのようにして診断をしていくものなのか教えてもらっていいですか、う
ん、
はい。
で、あ、皆さんもね、あの健康診断とかであの心電図とかレントゲンとかね、まあ、はい、血の検査、おしっこの検査とかされたことあるかと思うんですけども、うん、はい、この気胸に関してはですね、もうほとんどの場合もう胸のレントゲンを取ってしまえばね、あの分かることではできます。
レントゲンで診断していくわけですね。
で、あの、まあ、レントゲンがね、まあ、全部が全部分かるかというと非常にちっちゃいね気胸に関しては、まあ、見落としてしまうというか分からないこともね、
大きさもいろいろあるんですね。
そうですね、はい、うんうん、まあ、とても分かりにくいのもあるんですけども、はい、まあ、大体こういうねレントゲンで分からないような気胸でしたら大抵の場合治療が必要がないのでね、まあ、あんまり心配はいらないんですけども、はい、ただあのレントゲンでねこの気胸があると分かった場合はですね、うん、CT という検査ですね、そういう検査がね行われることがあります。
はい、
うん、で、まあ、レントゲンで分かった後になんでわざわざまた別のね CT という検査をやるかということなんですけども、うん、はい、CT がやることでね、あの肺の具体的にどの部分がパンクしてるかとか、
うん、
まあ、その他にね気胸の原因となってしまうような肺の病気がないかとか、そういういろんな情報も得ることができるので、それでねあの CT を取らさせてもらうということがあります、う
ん、はい。
まあ、その他ですね、あの身体診察した時ですね、あの胸の調子をした時にですね、うん、気胸が起こしている方はあの肺がパンクしているので、吸ってもらったり吐いてもらったりしても胸の音が聞こえないと、
あ、うん、なるほどね、
そういうことがあるので、それでねあの診断の手がかりになったりもしますね。
うん、あの実際に気胸、まあ、で、今なっているということが分かった場合、どのように治療していくんですか。
気胸、はい、まあ、にも、ね、あの軽いものから重いものまでいろいろあるんですけども、はい、まあ、例えば、ね、軽い気胸の場合っていうのはですね、あのこれに関しては特別な治療は必要なくね、
あ、そうですか、
そのまま様子見となります、
はいはい。
ただ、まあ、あの様子見といってもですね、あのもう時間が経つにつれ、うん、だんだん肺がしぼんできて、要するにこの気胸というものが悪化する場合もあるので、
うん、
まあ、その時はね特に治療が必要がなくても、またレントゲンをね後ほど取って悪化していないかとか、うん、そういうのをね見る必要はあります、
はい。
うん、で、まあ、残念ながら治療が必要となった場合ですわね、あの基本的にドレナージという治療を行います。
はい、はい、ドレナージ、はい、
ちょっと聞き慣れない単語にこれもなると思うんですけども、はい、あのこのドレナージというのはですね、あのドレーンという、まあ、管なんですけども、はい、この管をね胸の中に入れます、
うん、
で、あのパンクしているところからね空気漏れを起こしている空気をこの管を通して体の外に出すことになります、
はい、
で空気漏れを起こしているねところのこの空気をね外に出してやることで肺がまた膨らんできてくれると、
うんうん、
そういうことになります、
はい
はい。で、あのこのドレーンなんですけども、はい、あのまあ、ドレーンのね一方は体の中にあるんですけど、うん、もう片方をですね、あの空気漏れとかね、まあ、とか胸の中に溜まってしまった、まあ、例えばねちょっとした血液ですとか、
はいはい、
そういうのをね流す機械につけるつないでいるんですけども、
うん
うん、この機械を見とけばですね、あの肺から空気漏れが起こってるかどうかというのも知ることができますので、あ、
はい、
で、あのこのドレーンはね、あの治療する以外に肺の中でこの空気漏れがまだ続いてるのか収まっているのとかをね、そういうのをね知ることができるんです。
なるほど、は
い。でもしねこの管を入れただけで、このドレナージっていうのだけで空気漏れがなくなったらですね、まあ、試しにドレーンをねハサミみたいなのを使ってカチッて閉じてみるんです、
はい、
うん、でその閉じた後にしばらく時間経ってからまたレントゲン取ってみて、それで肺が縮んでいなければね、 もうこの管を通して体の外に空気を出さなくても肺はしぼまなくなったというのが確認できますので、
はい、
そういうことが、ね、確認できましたらこのドレンという管を体から抜き去ることができます、う
ん、なるほど、はい、まあ、一応穴を塞いで正常な空気肺の動きに戻せるということですね。
そうですね、
はい。
まあ、ただ残念ながらですね、この管を入れるドレナージだけではね、また空気漏れが続いてしまうと、
はあ、
まあ、そういった場合も残念ながらあるんですね、
はい、
うん、でこの場合はですね、先ほどのこの管を通してですね、うん、あの胸の中にお薬を注入することができるので、
はい、
まあ、あの胸膜癒着術っていう名前であの我々は呼んでいるんですけども、うん、こうするこの癒着術っていうのはですね、あの肺の表面と胸の内側の壁をべったりくっつける、まあ、癒着っていうぐらいなんで、
はいはい、そうですね、
くっつける治療になるんですけども、はい、こうやってね、肺と胸の壁がもうくっついてしまえばですね、あの肺にできてしまった穴を塞がることがね、
うん、そうですね、
されますので、
うん、
これで気胸を治すという方法もあります、
はい、
で、まあ、あのこの癒着術で使うお薬なんですけども、うん、あのブドウ糖の点滴ですとかね、まあ、あの一種の抗がん剤ですとか、あとあの効果があると言われているのは患者さんご自身の血液ですね。
へ、
まあ、あの普段の採血の感じで血を取らさせてもらって、それを胸の中に入れると、
はい、
あの血の中にはですね、あのかさぶたとか作ったり、あの傷を治すような成分がありますので、
はい、
まあ、あのそういうのを使ってね、あのこの穴を塞ぐという治療も行われることがあります。
あ、すごいですね、自分の血液で治していくことができる、
まあそうですね、
という運びになるんですね、はい、これどのような手術になるんですか？
そうですね、あの基本的に空気漏れをね、あのパンクを起こしている部分を見つけてきて、
はい、
そこをね、あの肺から切り取るという形の手術になります。
切除になるわけですね。
そうですね、
はい、はい、
で、あの先ほどね、レントゲンの後に CT というのをちょっと言わさせてもらったんですけども、はい、あのこの CT を撮影することでですね、あのパンクを起こしている箇所ですとか、うん、まあ、起こしそうで疑わしい場所というのがね、あの分かることが多いので、
はい、
それでね、うん、あのこの部分を切除するという形になります、
はい、
うん、まあ、手術といってもですね、あの今は胸腔鏡といいまして、うん、あのカメラの助けを借りて、であの肺を切り取る機械を入れていくんですけども、大抵の場合、あの今でしたら体の傷がね、あの1センチぐらいの、
わ、小さくて済むんですね。
そうですね、が3箇所ぐらいで済むことが多いので、
はいはい、うん、
であのそれに実際に、ね、あの CT もあの参考にするんですけども、手術を行うとですね、はい、例えばあの胸の中に水を入れて肺をしぼめてみると、空気漏れを起こしている部分が、ね、そこからポコポコと泡が出てきて分かるの で
本当にまさしく自転車のパンク状態と一緒ですね。
でそれであのよく分かりますし、で実際にね、その胸腔鏡というカメラで肺を見させてもらうこと で、うん、でこの辺がまたあの置いといたら気胸を起こしそうかなというところにも処置をすることができますのでね、
はい、うん、
まあ、切り取る以外にですね、特殊な膜みたいなものを肺の表面に置かしてもらったり、
うん、
まあ、一種の糊みたいなね、液体を撒いたりして、それで肺の表面を補強したりですとか、そういった処置をね、あの手術は切り取る以外に行いまして、
うん、
で、まあ、あの今は空気漏れが起こっている部分を治す以外に、あの今後起こるかもしれないようなところをね、
うん、
あの起こりにくくさせるような、そういう処置もすることができます。
すごいですね。どのぐらいの手術の日数っていうか、術後退院することができるんですか？
あ、そうですね、あの特にですね、あの順調にいけばですね、まあ、大体数日ですね。
あ、そうですか。
3日4日で帰られる人が多いですね。
うん、はい、まあ、こういうふうに、まあ、いろいろな処置で、気胸が治ったという時、はい、これ心配なのが再発をすることがあるのかなということなんですが、先生どうでしょうか？
まあ、そうですね、まあ、あの残念なんですけども、あの、はい、再発する可能性というのはね、まあ、十分あります。
あ、そうですか。
はい、特にですね、あの同じ側で気胸をあの2回起こしてしまった場合ですね、
はい、
あのまあ、2人で1人以上の割合でもう3回目4回目とね、まだ繰り返し起こすというのはね、やっぱり言われてます。で、あのどうしてもこのようにね、あの何回も起こしてしまう方にもですね、まあ、手術をお勧めさせてもらっています。で実際あの手術によってね、あの気胸の再発率がもう 10% 以下にまで下がるよということは、
そうですか、
はい、言われていますし、うん、あのちょっと先ほども言いました通り、今後起こしそうなね、
うん、
ここらしいなというところにもですね、あの 手術の時に処置をして手を打っておくことはできるので、うん、どうしても繰り返してしまうような場合でしたらね、手術を検討されてはいかがかなと考えています。
なるほど、手術をすると、再発の率がかなり下がるということですね。そうですね。これ気胸という病は命に関わることというのはやはりあるんですか？
そうですね、ほとんどの場合はですね、はい、ちょっと最初に言わしてもらった息がねしんどいとか胸が痛いとか、まあ、そういう症状が出たりするんですけども、はい、特にね命に別状というのはもうないことがほとんどなんですね、はいはい、ただ気胸の中でもねかなり特殊な形になるんですけども、はい、緊張性気胸と我々は呼んでいるんですけども、はい、この緊張性気胸という病気に関しては危険な状況で、これは命に関わるちょっと救急で緊急で処置が必要な、うん、病気になります、
はい、
うん、これどういう状態かというとですね、はい、気胸を起こしてね肺の空気漏れがどんどん続くとですね、うん、胸の中のね片方だけの肺がしぼんでいくと、うん、それが原因でですね、まあ、周りにある心臓ですとかね、まあ、あと横隔膜とかそういった胸の中にある大事な臓器をですね圧迫してしまうことがあるんですね、うん、で、まあ、心臓とかそういうところが圧迫されてしまうとですね全身にね心臓からポンプのように血液が送り出されてるんですけども、うん、この心臓がうまくね血を送り出すことができなくなって、
はい、
まあ、急に血圧が下がったりですか、うん、まあ、いわゆるショックと呼ばれる状態なんですけども、うん、こうなるとですね命に関わってしまうことがあります、
はい、
でこの場合はですね先ほどのドレナージ管ですね、管を入れる処置が緊急で必要になりますのでね、はい、まあ、ちょっとこの状態だけは我々医者としても注意するようにはしています、
はいはい、まず自分の体の変化を少し気にしておく必要性もあるということですね。まあ、
そうですね、
うん、気胸になった後というのはスポーツなどはしていいんですか？はい、
特にですね基本的にもう一度治ってしまえばですね、まあ、運動制限が特にないですね。
あ、よかった、
はい、うん、まあ当然ね例えば手術をしたり管入れたりとした時はですねどうしても体に傷ができるので、うん、その痛みもあってですね、まあ、退院した後元通りに運動できますかって言われたら多分痛みとかもね、うん、気になってなかなか難しいんですけども、
はい、
まあ若い学生さんとかもよくこの病気になられて治療されたりされてるんですけども、うん、はい、大抵2、3週間、まあ、半月ぐらいしたらですね元の体育の授業を出られたり部活とかされてる方がありますしね、
うん、
で99の矢部さんも気胸の復帰後ねよく番組でサッカーとかされてるんで、
そうですね、
まあ、多分にね、うん、まあ気胸になったからちょっと安静にせなあかんとかそういったことはねもう治ってしまえばありませんので、もともと運動してはった方でしたら、まあ、どうぞ続けてくださいと対する時には説明してますね。
なんかちょっと聞いて安心したんですけれど、はい、ということは気胸になっても治療してもらえれば元通りの生活というのは送っていけるのかななんて想像できるんですけど、
まあ、そうですね、もうほとんどの人はねもう基本的に今入院する前とかね治療する前と同じような生活されてます、
はい、
うん、
はい、
ただちょっとね肺の圧がね急に変わってしまうような、まあ、急に圧力が胸にかかったりとか、うん、そういったのはね、まあ、理論上の話なんですけども、はい、まあ、気圧が変わってしまうですとか、うん、そういったことがあるとね気胸に対して悪く作用しますので、はい、例えばね一時飛行機がダメとか、まあ、スキューバダイビングみたいなのがダメとか言われていたんですけども、
うん、
まあ、どうやら飛行機乗った時の気圧が変わるぐらいだったら気胸の原因になるとかそういったことはねないみたいです。
そうですか、
はい、ただまあ一部海外とかではですね、うん、気胸が治ってから3週間ぐらい飛行機に乗らない方がいいよとおっしゃってる先生もおられたので、まあ、念のためちょっと一月ぐらいはね飛行機は控えておいた方がいいかなという言い方はさせてもらっています、
はい、
うん、まあ、ただですねもともとタバコ吸ってはった方とかはですね、うん、これに関してはまあ、タバコはね気胸以外にも他の病気の原因になったりしますので、
そうですよね、
でまたね気胸を再発しないためにもこういうちょっとタバコが原因で気胸になってそれがまた2回目3回目になってしまう気胸はですね、うん、他の人の気胸に比べてどうしても治りにくいので、う
ん、
そういうこともありますのでね、
はい、
もともとタバコをね吸ってはった方はですね、うん、まあ、これを契機にやめてくださいと、うん、そういうね説明もさせてもらっています。
はい、原因にもなりますし悪化もしてしまうのでやめましょうということですよね、うん、さあ今日は気胸のお話を先生に伺っていきましたけれども、はい、リスナーさんに最後になりますが一言お願いしてみたいんですけどいかがでしょうか？
はい、まあ、この気胸という病気なんですけども基本的にですねレントゲンが取れるところでしたら、
うん、
診断することができますので、はい、お近くのお医者さんとかで気になるねこういう症状が出た場合とかはですね気軽に相談するといいんじゃないかと思います。
はい、今日は西宮市立中央病院外科、永田秀樹先生に気球についてのお話伺っていきました。永田先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。